つぶらな瞳にハートギュッと、玄関出迎え目頭ホット、かわいい年ペットペット、かけがえのないドッグキャット、別れの時はオーマイガー、安心供養はグッドがモットー裁縫時、そんなお正の裁縫時、ペットの供養仮装のことなら
裁縫時、
そんなお正の独り言。
さあ始まりました、横手市、そして全国の皆様、ここからは横手市平川町吉田にあります裁縫時の斉藤大園ご住職にお話しいただきます。お嬢様おはようございます。
おはようございます。
いや今週も見事なラップでスタートで、うん、いや
いいですね、だいぶ息が合ってきました ねすごいですね、なんかちょっと完成されてきてるかなみたいな話しましたけど、
私お嬢様のパフォーマンス気になってたんですけど、今日は歌詞がすっごい入ってきました、
うんうんうん、あ本当
なんでかしら、
うんうん、だんだんにね聞いてるとですね、うん、染みついてくるんですかね、
そう、いいですよね、う
ん、一応歌詞も厳選させていただきまして、ね、
そう一つ一つこの歌詞、うん、歌詞っていうか言葉選ぶの大変ですよね、
うん、一応ですね、まあ、なるだけ引っかからないように、うん、まあ、考えて、うん、でもまあ苦にもされずに、こう軽妙にみたいな、
はいはいはい、
そこになんかね今回はちょっと考えてみましたけども、ちょっと私はこれ気に入ってますんで、まあ、これをちょっとこうしばらく行ってみようかななんて思ってますけどもね。
そうですね、うん、ツイキャスでブラックバードさんからおはようございます。今朝のコラボもありがとうございます、ね、うん、コラボでいいですか、私たち。
いいですコラボでコラボでもデュエットでも何でもいいですけども
ありがとうございます、
はいはい、
乃木坂さんおはようございます、あ、福ちゃんおはようございます。すごい新しい、もうね、うん、いろんな方からコメントいただいて、うん、で逆にねドンさんからコメントがないと心配になるんですよね。ドンさん、どうしましたかって、
どんこいたみたいな。まあ、そこまで行っちゃっても、まあ、どうだ、おはんしなんてね、いいじゃないですか。
そう、ね。そうそうそう。あれ、そして、お嬢様、今日は、あれですよね、春の彼岸の。
うん、そうです。杉葉ですね。
ね。
そうです。ちょっと今日は安倍まじりでですね、あれなんですけども、まあ、いよいよお彼岸も最後の日を迎えましたと。ね、あ、ご先祖様もきっとね、こちらの世界で私たちの気持ちを一緒になさってということで、またきっとそちらの方に行ってですね、ゆっくりご修行いただくのかななんてことになるんですかね、ちょっと別れを惜しむ、まあ、日なんでしょうけども、
ね、
まあ、こちらの方ではね、比較的まあ、日が一週間ありますけども、
うん、
大体中日と、
うん、
まあ、最後の日、
うん、
結構お参りに来るっていうのはこう感じが、まあ、あるんですけどもね。
そうでしょう、うん、21日、うん、
そうそうそう、
お嬢様お忙しかったでしょう、まあ、ずっと忙しいと思いますけども、
いよいよところがですね、やっぱりね、うん、まあ、18日から、
うん、
まあ、24日までと、まあ、1週間ですけども、18日19日がね、
はい、
土日でしてね、で比較的もう天気がいいんですね、よかったんで、
そうそうそう、
なんかお周りこうたくさんいらっしゃったような気がします、うん、特にどこにいらっしゃったかっていうとですね、
うん、
ペットさんの納骨された方々の、
うん、
お墓所はですね、
うん、
すごいですね、
そうでしょうね、
びっくりしました、うん、もうちょくちょくもう来ましてですね、あとほらうちでちょっと作ったガス壺、
はいはい、
ガス壺にたくさんの人入ってます
んで、ね、
そうですね、いや、たくさん来ました。
そうでしょ
う。で、もう、うちの駐車場に、こう、ちょっとね、お嬢待機させましてですね、うん、なんか来た人たちにですね、うん、ちょっとお経の声をこうね、同居するみたいなね、そんな感じの中でですね、いましたけども、天気が良かったんで、いいお彼岸で、いいお参りだったのかなと。
そうですよね。う
ん、私、18、19はですね、
うん、
ちょっとほら、関東の方のですね、お長さんの顔を見てきました、ね。
そんなこと一切前の日は触れることなく、
そうそしたらね、すごいのがね、もう桜咲いてましたね。
あ、そうでした。だって満開とかって言ってましたよ。
すごいですね。ええー、みたいな。
あ、すごい。
うちの三本の桜っていつ咲くのかななんてね、こう思いましたけど、まあできりゃですね、
うん、
中頃。 16、23のあたりの日曜日がね、満開だと嬉しいな
と。それなんでピンポイントなんですか？なんかあるんですか？
やっぱり、そこら辺になるとですね、やっぱりたくさんいらっしゃる方がいましてね、その辺があるといいななんて。例年だと、そうですね、連休の始まりのあたりが、まあ、いいとこ20日、そうかな、連休の前あたりがいいとこなのかななんて思いますけども、まあ、今年はちょっと暖かそうなんでね、もう散りがなんじゃないかななんて思いますけど、ゴールデンウィークまではちょっとね、持たないかなみたいな、もう天気の模様でございますけどもね。
そうですよね。
ちょっと早いな。
今年はきっと上旬には開花宣言が聞こえるかもしれませんね。この
でもね、もうそんな中でですね、まあ一週間彼岸をこう暮らしましてというところに、そんな中で、おう一番すごい話題はやっぱり野球ってすごいなって。
すごかった。見ました。ご覧になりました。っていうか、その時間はまさにあれですよね。
そうですね。
ね、
ですけども今ってな、ほらネットでですね、
そうそうそう、
なんかダイジェストバカバカ言ってますから、うん、ちょくちょくこう見ながらということで、おー。勝ったなんて言うと、まあ、やっぱりすごいですね。やっぱ感動のるつぼっていうのはああいうもんなんですかね。いやでもね、やっぱり今回のその、野球ですか、
うん、
やっぱり劇的ですよね。
そうですよね。
俺はもう筋書きのないドラマの中で筋書きがあったような、そんなこう感じのする、凄まじい感動 のゴールがあったというのは、うん、まあ、見てて、素晴らしいです。私だって涙がちょちょ切れましたね。なんか感動するっていう話になるとですね、悲しいとかなんとかじゃなくて、もう溢れるみたいな、うんうん、まあ、ああいう姿っていうのは、うん、なかなか日常には私たちこうね、そうそうありませんからね。
はい、そうですね。
なんか感動いたしました。わー、でもね、まあ、ネットなんかではいろんな、ほら、まあ、1億2000万もいて日本人ですから、いろんな感情を持ってるわけですけど、まあ、共通するのは、ね、おめでとう、よかった、すごい、みたいな。そこは大体こう似たような共通のそのね、感覚だと思いますけども。
そうそう、うん、
あとその他はその方の感情の中でのいろんな感想があるかと思いますけども、まあそれそれだと思いますが、
うん、
私もこうちょっといろんなことをこう考えさせていただきましてね、あそこまでね、まあ、行くということにおきましては、
はい、
やっぱりこの方々どのぐらい努力したんだろうって。
そうですね。
でもその努力の姿っていうのは、まあ、テレビではちょっと見えませんので、その、ね、努力のこうこうなんかな、こう表現した姿を私たちはテレビで見てるんですけども、
そうそう、
見ていないところのやっぱり普段の努力っていう、まあ、言葉では簡単に言いますけども、この方々どれだけ練習してるのかななんてね、こうちょっと思ったりもしてね。だから、それだけ練習したのだから、努力したのだからの結果、はい、ということなんですけども、
うん、
よく言うじゃないですか、努力っていうのは、必ず報われるって言いたいんですけども、
はいはいは
い
は
い、いやいやいやいや、努力っていうのは必ず報われないこともあるんですよね。
そうですね、
うん、まあ、それを言うのならば、もしかしたら今回は一つだけが、まあ、一番の、まあ、頂点を極めるわけですから、
うん、
ね、他のたくさんのチームがいたわけですけども、残念ながら途中で、ね、負けてしまったチームにおいては、うん、もしかしたら努力が実らなかったということになるのかもしれませんけども、ね、だから努力というのをね、こう考えると報われるという、ね、報われないという絶対はないんですね。
そうですね。
ここが難しいことで。で、勝負って言うじゃないですか。これ、勝ち負けと書きますけど、うん、勝負は時の運って。って言葉言うでしょ。
はいはい。
ということは、運というその部分があるがために絶対ではないのですよね、きっとね。
うんうんうん、
で、だから私考えました。
何ですか？
努力っていうのは何のためにするのっていう。運を削り取るためにするんだろうとこう思うわけですよ。ね、だからどうしても運という要素が必ずあるんですよ、うん、なぜかというと努力して 100% 頑張りましたけれども結果は出ないということは何かあった、うん、ただ努力の中でもあんまり努力しなかったのになんかちょっと結果出ちゃったみたいなと、
うんうんうん、
ちょっとなんかそれ幸運っていうじゃないですか。
そうですね。
あ、まあ、運
想像していたよりもね、
ラッキーなんていう
ラッキー
っていうじゃないですか、うん、ね、それが運のウエイトが多かったのかみたいな、すると、
はい、
努力というのはその運の要素を 削り取るということがですね、うん、最大のポイントなのかなって、うん、じゃあ運っていうのはどっから出てくるかっていうと、きっとその時のメンタルだとか環境だとかっていう、うん、こう不測のことが起こるわけですよ、きっと。
はいはい、そうです ね。
だからそういうことに対してはその時になってみないとわからないという部分が、要素があるので、
はい、
ね、もしかしたらそこに大雑把に運という言葉をこう使っているんだと思いますけど、うん、その運の要素をですね、うん、少しでも削り取ることが、これが努力なんだろうなと、こう。だからその運が運が 1% で努力が 99% だっていう話にすると、うん、
はい、
いやー、努力は報われるのかななん
て。
うん、でね、8割、
うん、
8割こう努力が勝るともう感動、
ああ、
ね、もう9割努力がもういくと、はいはい、もう神の領域みたいな、
まあ考え
ば考えよく、ね、あのそこまで行った時にですね、あの姿がですね、はい、90だからもう 9% まで行っちゃったみたいな時、もう日本人はもう終わったみたいな、こう。そういう、こう、感じなのかな、と思うと、やっぱり努力というのはですね、すごい要素を占めているのだな、と。まあもちろん、努力は、プラスは才能とかいろいろね、センスとかいろいろ言葉があるんでしょうけども、まあそれを含めて努力とも申しましょうか。
そうですね。
そっちのね、ことがですね、運を勝った時に、うん、ああいう結果ができるんですかね。まあ、結局、日本だけ、全部白いですね。
そう、全白ですからね。
うん、
すごい。
もうすごい
全部買った
じゃないですか。
全部買った。すごい。
ね。うん、で、予選の場合は、まあ、いろんな、ほら、まあ、もう、勝っても、まあ、黒星でもなんても、上までトーナメントまで上がるという予想では、また、いろんな駆け引きがあるかと思いますけれども、トーナメントになると、もう一発勝負ですから。ね、そうすると、なんか高校野球の世界版みたいな感じ。
あ、
うん、やっぱり一回も負けてしまったら、もうそこで終わりみたいな。
うん、
ね、
うん。
っていうことは、もう常にもう本当に、勝つか負けるかの、もう最たるところを言ってるわけですよね。
そうですね。
いやそれをね、こう、いや、勝つか負けるかは、もう、一つ答えは結果それしかないですから。ね。
馬生様もそういう経験をされてきたんでしょうね。これだけ熱く語れるということは、その勝負のギリギリの中で。
熱く語れるっていうかですね、うん、私はもう一つ言いたいのは、
うん、
私はまなく60になりますけども、60年前の時はですね、巨人大砲、卵焼きの時代ですけども、で、巨人がこう、例えば9連覇したとかっていう、こう、国内の野球を見てた時の、
うん、
ユニフォームの姿を見た時、まだ頭にあるんですけども、今の人方、かっこいいですよ。で、あの時はね、大リーグって言ってましたから。今、MLB っていうのはメジャーリーグですけど、メジャーなんていうのは言葉なくて、大リーグなんです。なぜかっていうと、巨人の星のね、うん、ピッチャーが投げたのが大リーグボール1号、2号、3号ですから、あの時は大リーグと言った時代ですけども、あの方々はアメリカから来てね、日本と試合した時なんかね、うん、なんか日本人ってなんかもう、なんか、高校生とプロ野球みたいな感じで、でも今、頂点ですから。
そうですね。うん、
あの姿を見たときにはですね、やっぱりこう、日本人ってすごいなって、こう、
うんうんうん、
なんか日本人として良かったなとか、誇りで思れる。
はいはい、
まあ確かに今の姿を見て、野球がどうだっていう、まあ確かにそれもあるんですけども、私は、あら、日本人ってのはこのすごいなって。やっぱり努力を削る、ね、運を削るだけの努力をしていたんだけども、それも見せずに結果を出して最後は勝って兜のを締めるということで、これ日本人の心じゃないですか。相手の方に、頭を下げるという、その姿がまた感動を呼ぶという、その、謙虚さですかね。日本人にもう備わっている謙虚さがあるというところにですね、やっぱり改めてですね、なんか日本人ってすごいなってね、こう思わせていただいたというのが、今回の野球でございまして、それも加味されてですね、やたらに感動しましたというのが、ここにあるわけでございますけども、ね、そんな姿というのは一生にどれだけあるのかわかりませんけども、人はどれだけ努力してもね、なかなか報われないこともあるかもしれませんけども、うん、努力はきっとしていくべきなんだろうと思いながら、改めて、思わせていただいた試合でございました。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。 本名和尚の独り言。
いやー、今日の和尚様の話すごいですね。いつもいいんですけど。
いや、
運を削ってね。そうですね。
そう考えましたね、
その言葉がね、考え方がとても新鮮ですね。
あ、本当？
あの、コメントツイキャスでもいただいておりまして、ですね、ミキちゃんから、ひたむきな努力、姿勢が運を呼び込むのかもしれませんね。幸運を呼ぶ、運命の女神様に振り向いてもらえるのも普段の努力ありきかもですね。
で、そうですね。
素敵。あ、ドンさんからちゃんとコメント来てますよ。おはようございます。東京桜満開ですよね。なんかちょっと安心しましたね。
よかったよかった。
あ、そして福ちゃんがいらっしゃる千葉県成田市は曇りだそうです。
はい、
満開ですね。いいですね。本当に、あ、グッドタイムさんおはようございます。今日もね、たくさんの皆さんと一緒にお届けしてきました、
はい、
そしてね、さっきですねちょっとお話ししたんですけども、西宝寺さんの方でですね、すごいすごいキラキラの手作りのパワーストラップ、うん、
はい、
大好評だそうですね、
そうですよね、変わりました、
お寺さんなんですけども、うん、こうね、ちょっとこう宗教観を超えた素敵なこう贈り物に喜ばれるようなね、身代わり天使ちゃん。
そう、なんかね、こうやっぱりこうハンドメイドでっていうかね、そんなふうなことをですね、うちの家族が考えましてね、自分たちで作って心込めて作って、さらに拝んでというそのもう魂も入れてみたいな、そういうものをですね、やっぱりお寺から発信していこうっていう、そういう考えの中でですね、作ったもんでございますからね。
ご利益もたくさん。
そう。まあ、なんといってもまあご利益が一番ですからね。
ね、一番ですよね。ありがとうございます。あ、最後、乃木坂さんもありがとうございましたと。
ありがとうございました。
ソリン旅行さんありがとうございます。
はい。
それでは、そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。和尚様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。